はい、5月31日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。
はい、
なんとお送りするのはリクエストチョメノスケと
劇団大勢金城理恵です。
あれ、マングーさんはどうしました？
だから連絡がないけど、
連絡がないけど、
ちょっと
大丈夫かな、混んでるんですかね、まさか、
ね、どうなんだろうか、
ね、ということで、はい、今日はね、初っ端は2人でお送りという形になりますけども、
はいは
い、いや、朝方のアラート、
ね、
あれで寝不足でございます ね すごい音しましたね。
すごい音してもね、携帯がもう急にね、
そう鳴り出し、
2、3回鳴ったんじゃ
ない、2回ぐらい、なんかこのミサイル
発射されました、
そうらしきもの、そう
避難して
ください、で消失しました、うんうんうん、もう大丈夫ですよみたいな、うんうんうん、消失した方はそこまでのアラートいるのかなっていう
どこに落ちたんだ結局消失、
いやなんか宇宙空間でなくなったみたいな、
そんなこと
そうだから、そんなことあるのみたいな、
ね、
でまあそのすごい音鳴って、でやっぱあれですね、この鳴った瞬間、うん、まあ僕もこのお店終わってからちょっとしてからだったんで、うん、まだ全然起きてたんですよ、
うん、
で結構多分みんな鳴ってるじゃないですか、
うんうん、
パッて外見たけど誰も避難はしてなかったですね、うん、これなんかもうなんかよくありがちというか、うんうん、あるあるになりすぎて、
うん、
もう避難してないというか、うん、
このなんか町内のアナウンスみたいなのが流れたんだよね、ちょうど携帯が鳴った後に、携帯のアラートが鳴った後に町内のアナウンス
この気をつけてくださいみたいな、
そう
鳴ったんですね、
鳴った、
あ僕らの方そんな鳴ってなかったような気がするの、
うんうんうん、
そうまあみたいなのがあったりしてびっくりしましたね、
うんうん、
まあまあまあ何事もなく、
はい、
無事よかったなというのと、うんうん、あとは台風ですね、
そうですね、明日明後日あたりがちょっと強いかなって感じですね、
そうですね、台風2号ですかこれは、
うんうん、
台風2号で今ね宮古島あたり、
はいはい、離島ね、
のちょっと下あたりなんで、うん、まあ、台湾あたりに今上陸しそうな状態ということで、
うんうんうん、
大丈夫ですかね離島の皆さんは、
そうですね、まあ昨日の時点でももう石垣島は暴風雨にね、
ああ入ってる感じで、
うんうん、
本島にはなんか明日明後日ぐらい、
そうなんですよね、だからこの木曜日と金曜日がちょっとだいぶ天気が崩れる、
がっつり暴風域入りそうな感じで、
うんうんうん、
ね入りそうだなという感じですけど、うん、なんか備えとかしてます台風の全くしてないですか、
ああしてないですね、今日旦那がだいぶ水買ってきてますけど、
そうだから僕も全くしてないですよ、
うん、でもこのニュースで昨日の時点のニュースでもうこうなんかカップ麺とかそういうのが
売り切れ
てないとか、
はいはいはいはい
っていう風に言ってましたね、
そう僕結構なんていうんですかね、台所とかガスじゃないんですよ、
うんうん、
電気
か
そうなんで、でお風呂入るのも電気のやつでピーってやるじゃないですか、今台風来て停電になった結構積む状態なんですよ
ね
だどうしようかなとで、うん、あまあお湯でも沸かして、うん、と思ったけどお湯も電気なんですよ、
あそっかケトルとかで、
ね、そうケトルとかでやるから、だからちょっとどうしようかなということで、うん、まあ今日ガスコンロでちょっと、うん、簡易ガスコンロというんですか、 あれちょっと買いに行って最悪なんかあった時あれで過ごせるような
そう
ちょっと状況を作りたいなという、
ね、
大丈夫ですかねという感じでございますね。さあ皆さん来てくれてますね。
はい。
はい、これ難しい。ごったましなマングーハン、まこてもじょかの金城ハン、おやっとさ、ほいでちょめのすけどん、金城ハン誘うて、これああわかんないな、千石園かな、千石園で薩摩切子を作り体験すっとって言いよったが、ありゃどげんなったかということですけど。金城
薩摩
切子です。
薩摩
切子っていう、まあ、うん、要は沖縄のあれあるじゃないですか、琉球グラスみたいな、あんな感じで薩摩切子って言って、
うん、
ちょっと透明なガラス状の、
いいですね、
もうめちゃくちゃ綺麗なやつです、薩摩切子はぜひ、でもちょっと琉球グラスと似てるんですよ、
うん、そうなんだね、
じゃこれもパクったんじゃないのかなって
ちょ
っと思ってますけども、ね、ここどこなんだろう、仙石園、行ったことないな、でも薩摩切子が有名な
場所、
そう場所だと思いますね、薩摩切子はまあ有名なんで、
うんうんうん、
いやいや、まあ、ね、近所は半誘うてと来てますけども、それこそね、まあ、また後からね、ちょっと言おうかなと思ってたんですけど、
うん、
来週、3日間ぐらい、
うん、
7年ぶりに、鹿児島に帰ろうかなと、
うん、
ちょっと、
いよいよ帰る。
ちょっとね、こんだけミサイル飛んできた ね、ちょっと、
危ないよね、
親の顔見とかんとね、もうね、結構、もう年もいってるんでね、もう親父も70近くで、
あそうか、
母さんも66ぐらい、
うん、 いや全然若いですよ。
まあまあまだちょっと若いですけど、うんうんうん、そうただちょっともうね顔とか見とかないとなって、
うん、 そうよね、
それこそ前回帰ったのは7年8年ぐらい前にあのマングーさんと一緒に帰って以来なのでねえなかなか鹿児島帰る機会ないというか、
そうね、
で、あ、やっぱあれなんですね。こう沖縄って、うん、要は大阪から鹿児島の便とか、うん、めちゃくちゃまあ安いのあったりとかするんですよ。うんうんうん、やっぱ本島だからかわかんないですけど、こう沖縄ってやっぱ観光地だから、うん、飛行機の値段自体が高い。
ああ、確かにね。
もう片道が、うん、いや鹿児島から沖縄に帰ってくるって、うん、いや鹿児島から沖縄に旅行しに来る人っているじゃないですか、やっぱり。うんうん、その人たちとまあ価格、まあ一緒ってことじゃないですか、うんうんうん。多分ちょっとね、上乗せされてるんじゃないのかな、みたいな。そうっていうので、まあ、そう、ね、そう結構まあ往復でね、うん、したんですけど、なんとか貯めきって、うん、ちょっと来週は、あの、鹿児島に帰らせていただきますので、よろしくお願いします。もしかしたらね、あの、この、戦国園に行って、薩摩切子を作ってくるか、かもしれないですけど、うん、という感じでね、やらせてもらってます。はい、ありがとうございます。うん、さあ、今、39度のアンツバ、夕方おじさん会7番さん、この39度は熱ですかね、
お熱じゃないですか、
大丈夫かな、夫こんにちはと、うん、そこに何も触れずにこんにちはと来てますけど、う
ん、でもアンツバさんは、
はい、
なんか臨海ですかね、
は臨海、
臨海ってあの RBC の、
はいはい、あ R 海臨海、はいはいはい、
のなんか台風大丈夫かみたいな感じで行かれたのかな、終わったのかな、
そういえば言ってましたね、うん、行くよみたいな、
うんうん、終わったのかな、
そう終わったんですかね、今、うん、もしかしたら来てる可能性もあるということですね、うんうん、さあさあ、続きましてですね、うん、あ、じゃあこの方来てくれてるけど、まあ、マングさんが来たら読みましょうか、マングさん今日果たして来るのかどうかという、
だからよ、大丈夫かな、
逆に大丈夫かな、
ねえねえねえ、
ミサイル止めに行ったのマングさんじゃないですよね、
うん、
もしかしたら正義の味方みたいな感じで止めてる可能性もありますけど、
うんうん、
さあ円楽さん来てくれてます、
うんうん、
あの国は振りだけはしっかり聞かせるのにボケないようなオチが弱い、失敗っていうボケなのかな、こんにちはということで、逆に成功したら困りますからね、もうこのまま失敗し続けてもらわないとダメですから、
臨海は今週土曜日だそうです、
あ、そうなんです、
うん、3日ですね、
なんか新聞かなんかに載ってましたけど、なんか狩俣凛太郎さんが執行役員みたいな、なんか、
うん、すごいですね、
なんかすごいちょっと上の感じになったみたいな、
あ、 RBC で、
RBC でなったみたいなのを、ね、うん、見たような、まあ、ちょっと情報がまだはっきりはしてないんですけど、見ましたけど、どうなんですかね、
うん、
さあ続きましてひーふーみさん来てくれてます、はい、こんにちごっくんちょ、
うん、
朝の J アラートなってる時は2時間寝坊してそれどころじゃなくて普通に慌てて仕事してたということで、
あ、そうですか、何この牛乳さんですか、
ですかね、
うんうん、
逆にいやあれですかね、この J アラートのおかげで起きてやばいやばいと、うん、
そうだ、だってこの、なってた時間はもう配達してる時間だと思う。
ああ、
う
んうん、ちょっと寝坊しちゃって、慌ててる時間でしたね、ということで。さあさあさあ、あと、あ、土曜日だよ、ということですね。6月3日にありますよ、って来てますね。
ね、そうですね。でも、じゃあ、その時は多分大丈夫じゃないかな。
6月3日、でも、
でも多分木金あたりだから。
ギリですね、じゃあ。過ぎ去って、でも、南大東島から来るんですよね。
あ、
だ曲がり方によっては飛行機飛ばないとか、
あ、じゃあアンツバさんもちょっとね飛行機に乗れるか自体もわからないかもしれない、
うどうなのかなというところですね、
はい、
さあ、ちなみに台風2号南大東に来るから飛行機が飛ばないかもと来てますね、
あ、 や
っぱりそうなんですね、
うんうん、
さああとはですね、あ、こちら旧具志川市の俺さんがコンティニューコインくれております、
コンティニューコイン
いっちゃりちゃりってことでマングーがいないからもうこれ息が合わないこの大事な部分、ちょっとマングさん大丈夫かなマネージャー聞いてたらね、ちょっとマングさんに連絡だけよろしくお願いしたいんですけども、
はいはい、
さあさあ、あとはリンタロウさんギャラクシー賞大賞取りましたねということで、うん、あのテレビのギャラクシー賞の、
うん、あ、そういうことなんか作った番組 で、
ね、そうそう番組で賞を取ってますね、
うんうんうん、
さあ、あとは俺さんですね、
はい、
チャンリエお風呂入ってこうねということで、
あ、いつものですね、
さあいつものお風呂ですという感じでございます、うんうんうん、さあということで、リエさんはなんか今週ありましたか、
は
い、
今週はこの間ね、
はいはい、
旦那が彼氏ウェア新調したいっていうことで、
はいはい、
このマジュンっていうね、
マジュン、
うん、マジュンってこの彼氏ウェアを作ってる
会社というか、
はい、
はいはいはい、
会社があってそこの本店にちょっと行ってみたんですよね、
はい、あ、本店に行ったんですね、
そうそうそう、桜坂の入り口のところにありまして、
ははは、
でそこに行ったら、
はい、
もうないろんなね、
はい、
やっぱ確かに沖縄 の、
はい、
県産品とかいろんなものをね、
はい、
草花とかもいろんなものを柄にしてやってるのがあって、
はい、
もうそれってあとね、これシャツタイプだけじゃなくて、はい、女性にはワンピースとかっていうものもあったりとかして、
かりゆしウェアのワンピースがあるんですか。へえ、
ちょっとね、この単純になんかハイビスカスとかがあるとかじゃなくて、本当にもう綺麗なデザイン
の、あ、そうなんですね、ワンピースがあるんです。全然イメージが湧かないです、このかりゆしウェアのワンピースっていうのがあんまり。
そうなんだ。それを結構このリゾートウェディングでもこのカリーショウェアをマシンロ新婦以外のこの、招待客とか親族とかもみんなそれで揃えてウェディングを迎えるっていう。
めちゃくちゃいいじゃないですか、ね、ちょっといいなそれ。
でもだからこのチャペルとかでやったりとかすると綺麗に入るのよね、この、
しかもみんな揃えるというか、みんなそれでいけば、一番いいですね。
そうだから、リゾートウェディングだから海とか、あとちょっとガーデンウェディングっぽくすると、もうそのさらにこの
石が生えてくると、
生えるっていう感じ。
あ、いい。
あ、なんかいいな、こういうのいいなみたいな。
結婚式の時に着る服って大変じゃないですか。その選んだりとか、特に女性なんて、この他の人とも被らないように。
そう
で、もちろんそのね、新婦よりはちょっとね、この目立たないようにっていうのがいろいろあったりして、かといって荷物も持たないといけないとかあるから、このカリウシウェアのワンピースだったら、この軽いし、パッと、着ていけるし、何より選ばなくていいか、時間がねかからないという、いいですよね、あれ。
そうですね、まあ値段もね、まあ結構いい値段しますが、長持ちするしね。
そうですね、いや、ちょっと円楽さんからですね、宇都くんもかりゆし着たら映えるかもよってきてるんですけど、いや、これどっちですか。映えるの方言ってますよ、僕は。映えるの字が違いますよ。髪の毛映えるになってますから、かりゆしウェアでは映えないです、あと。でも僕もカリウシウェア今、まあちょっと狙ってるという、この、買いたいんですけど、どんなのが正解なのかが分かんないんですよ。
ああ、結構ね、柄が大きいものもあれば、ちょっと落ち着いて、縦のラインだけでこう、柄を入れてるものがあったりとか。
は
あ、
は
あ。と、この元々の生地にうっすらあって、はい、なんか、メインの柄はちょっと、ちょこっとだけとか。
ああ、メイン柄は、まあその、濃く乗ってるけど、ちょこっとだけで、薄く、その、
花、この花の柄とか、この葉っぱ、つるの。
はあ、はあ、はあ。
柄とかが乗ってたりとか。
ちなみにこれって結婚式の時にかりゆしウェア上着るじゃないですか、下って何を着ていったらいいんですか、ね、
普通にスーツのズボン。
スーツのズボンなんですか、やっぱり。
いいと思いますよ。変になんかデニムとかやってカジュアルするとちょっとおかしい。
まあおかしいというか、そうだから、そこがまた分かんないですよね。そのスーツのズボンも、要は僕上下同じスーツのズボンとかなんで、ストライプ入ってたりとか、ちょっとおかしいですよね、そうなったら。
でも薄くストライプだったらそんなにわからないと思いますよ。なんか完全に、ね、もう派手なストライプだったらええって感じかもしれない。
まあ、そうですよ、なんか
結構スーツってうっすら入ってる感じ、
はいはいはい、
全然それでも問題ない。
いやだからね、これスーツも今お腹の部分狭くなってきてるんでちょっと買いに行きたいんですよ。でそのついでに今やっぱこの年代になってきたら、第3次結婚ブームみたいな。そう、第1次がなんか21、2ぐらいでみんな結婚しだして、で30いく前ぐらいに結婚あって、今35、6で結婚ブーム来て、結婚式が今多いんですよ。そう、でも沖縄はね、祝儀が1万円なんですごく助かるんですけど、内地のやっぱ結婚式、知り合いの方に行くとやっぱりこの3万円包んだりとかして行くじゃないですか。でその時にかりゆしウェア来ていったら、ちょっとあれなんですよね、
内地はどうかわからない。沖縄はまあ、
内地ではすごい浮きます。
うん、浮くよ。
そう。
アロハシャツつけてきたのみたいな。
そうそう。なんだこいつ、結婚式にってなっちゃうじゃないですか。だから今めっちゃ迷ってるんですよ。かりゆしも高いじゃないですか、一応。
まあね、でも、まあ、その、売ってる場所によって値段も。変わってきたりとか。
でも基本も今沖縄にいるんで、やっぱ参加するとなったら沖縄の結婚式なんで、かりゆし買おうか、今スーツがだから入んないから、改めて、そういう用の、結婚式用のスーツ、ちょっと一着まあ、買おうか、というね、今、悩みどころではあるんですよね。
最近、スーツの青山にも行きましたけど、
行きました？
結構、セールしてましたよ。
本当ですか？いや、新卒セールみたいなやつじゃないですか。
ではなくて、もう今、父の日が近いので、父の日に向けてのセールみたいな。
それこそ6月はね、ジューンブライト。そう、だから、
いいんじゃないですか。
今のうちに買った方がいいんですかね。じゃあ、この旦那さんの、要はやつは決まったんですか？
今2着ほど買いましたよ。
2着買ったんですか？
2 着買ったんですよ。
そんなんいるんですか？
なんかやっぱ仕事で、
仕事でも、かりゆしウェアで働けるみたいな。
かりゆしウェアでも、 いいし、まあ、普通のねワイシャツでもいい
んですけど、あーっていう感じなんですね。いや最高だな。
で
いや
この最近首里之助代表が、はい、この首里の城下町とかがデザインされたシャツを着てて、おーなんかいいねって
着てました。あのいつでも案内できますみたいなやつですね。そう
ここに首里城下とか、そう、はい、流体池がこことかってあるんだけど、はいはいはい、それはもう魔順で売ってました。
あーあれ魔順のやつなんですね。
こんな
ちなみにじゃあその時値段もちょっとチラッと見ました。
でももう1万は超えていたよ確実に。
社長社長、まあでも首里に首里で首里のネタで1万以上稼いでるんで、それはもう貢献しないとダメですよ。そんなねえ、せっかくあんだけ首里っぽんやってるんですから。 あれそんなするんですよねやっぱり、うんうん、まあでもいいやつをね来てもらわないとね、オリジンの代表なんで。さあということで、さあ皆さんね来てますね、うん、こちらですね、かりゆしウェアでサトウキビ乗ってないですよねって来てますね。
でも完全にサトウキビ の、 はい、デザインを全面的に載せてるというよりは、なんか一部分とか柄の一部にそれがあるみたいな、
この腰周りにちょっとプチュって生えてそうな、
あーなとか、これ全体的に細かくデザインされてるものもあるので、ははは、その中にあるとか、あーヤンバルクイナがいたりとかさ、
そうかそうかそうか、
もうするので、
だ沖縄に関するようなものなんですかね。かりゆしウェアの定義って何ですか。
定義
なんだ。要はアロハシャツとかりゆしウェアの違いって何なんですかね。
あでも基本的に清掃ってなってるからね、どうなん
でしょう。カリシエは清掃じゃないですか。あでもアロハシャツではダメなんですよね。
でもそれは派手さ、なんかアロハシャツはだからハワイとかそういう土地柄的にそこでも清掃ってなるけど、
はいはいはい、
あれは多分逆に沖縄版として作るんだ、
ね、あ沖縄版の、まあ、アロハシャツみたいな、
うん、で沖縄の特色を入れた、
はあはあ、ま
あ、沖縄 の、 特産物とかをデザインにしたりもしてるし、あとはなんかかすりっていうもともと沖縄の伝統文化があるんですけど、はいはい、それを取り入れたってあれもするし、
かすりっていうのはどんなやつな
の。あ織物なんですけど、はい、
この生地の作り方ってことですか。じゃあ、いや、織り方、
その中にそのかすりのデザインを入れてる。
あデザインがそのかすりっていうやつなんですね、うんうんうん、あそれが入ってるのがやっぱかりゆしウェアだよ、うん、みたいな。
あるし、
うん、だからこの結婚式の時にかりゆしウェア着ていくっていう話になった時に、うんうん、これは果たしてかりゆしなのかアロハなのかっていう、この選ぶ時に俺が、
派手さが違うんだよね。なんかデザインがやっぱり沖縄のものが入ってるかどうかっていう違いだと思うんだよね。
あ
ね、アロハシャツとかだったら完全にもうなんか南国のなんてお花とかヤシの実とかそういうのでしょ。
なるほどなるほど、うんうん、あやっぱそういうやつなんですね。
ハイビスカス の、 この、まあ、木が丸ごと乗ってるとか、
はあはあ、うん、あそれがまあアロハシャツみたいな、うん、まあ、そこの違いなのか。
海がバックに乗って
る、はいはいはいはい、
砂浜がとかあんなのはカリシウェアのない
ではないという、うん、あちょっと分かったような気がする。しかもなんかやっぱそのあれあるじゃないですか、この要は 何系というか、うん、さっき言ったマージュンとか、うん、なんかこういう三栄系とか、うん、ありますけど、うん、一回昔、うん、イオンの CM に、うん、マングーさんと二人で出させてもらって、うん、お二人ともかりゆしウェア持ってますかと、うん、で僕持ってないですと、うん、でマングー持ってますって言って、うん、あじゃあマングーさん持ってきてください、うん、チョメさんはちょっとこっちで揃えておきます、うん、みたいなって言ってもらったんですけど、うん、マングーさんその時三栄系の着てきて、うん、イオンの CM なのに早く脱いでくださいと、でマングーさんも着替えましょうというね形になったりして、うん、その時に僕初めてそのかりゆしって、うん、にもこういうのあるんだと、うん、いうの知りましたね。
そうです。あとイオンのねかりゆしにはは
い、
うちの劇団の上原和樹がモデルとして
あら
出ていた時期もありますよ。
そうなんですか。
今年は違うと思うんだけど、
あ去
年
そう来てる時
今年あたりとか、うん、だからこのパンフレットにもなってたし、
いやーすごい。オリジンもいろんなとこに手出してますね。さあという感じでですね、進めております。さあ、
なんかカレッシュウェアの定義は県産素材と県産の沖縄の模様
はは、
でカレッシュウェアのタグが確実についてると。
あなるほど、じゃあタグでわかるんだ、
うん、
このかりゆしウェアですよと、
はい、あと大城駒さんから、かりゆしウェアとは沖縄県などに主に夏の間に着用されるシャツ、
はいはい、
現在ではワイシャツとネクタイに代わる服装として沖縄内では観光庁でも広く定着している。ほうほう、かりゆしは漢字があります。
これがかりゆしなんですか。
めでたいという意味が、
この喜ぶみたいな字の下に、うんうん、加えるという字と、はいはいはい、利口の利に吉、
はい、
で仮有志
めでたいですね、
でめでたいという意味、
うんうんうん、
初めてめでたいって意味は知ってましたけど、うんうん、この漢字でこう書くっていうのは初めて知りましたね、
うん、
あーはーはー、
まあ、冠婚葬祭用なので、はい、なんかお葬式とかいう場面にもつけれる仮有志もあります、
ね、はーはーはーはー、
薄いかまた黒字に、まあ、薄いこの 同じ黒のままで模様が入ってるものもある、
ね、なるほど。ちなみにこれ正直素材の問題だと思うと、かりゆしウェアでもライトな素材のものだと結婚式とかではちょっとってなるだろうし、うん、いい生地を使ったかりゆしウェアなら観光総裁の場でも OK 的なムードのような、
うん、あそうですね、結構アロハシャツ系だとテロテロしてたりとか、なんか生地がね、
でかりゆしウェアでも結構薄いのもあったりするじゃないですか、すっごい安いの、まあうん、やっぱそれはちょっとってなるから、うん、まあピチッとしたかりゆしウェアの方がまあいいですよ、うん、みたいな感じなんですか ね、うん、すね、葬式で着れるかりゆしウェアもあるよと。
ありますあります、ありますよ。だからそれつけてる人も結構いますよ。私の旦那も持ってます。
黒なんですかそれ。
黒ですよ。
黒
だけどこうあの刺繍とかっていうようなパターンとか、うっすらこの生地のこの元々の生地に薄くこうなんか
はあはあはあ、まあ要はお見送りとしてのこのまあ、うんうんうん、もうめでたいというより観光総裁で着るような服っていう感じになってきてるっていう感じなんです。ああ奥が深いですね、かりゆしウェアも、うんうん、さあという感じでですね、うん、皆さんからもたくさんのメッセージが届いております、
はい、
さああとはマングさん早く来い頑張れよというメッセージなどありましたらですね、はい、メールツイキャスの方で募集したいと思います、はいはい、じゃあメールアドレスをリエさんに呼んでもらいましょうかね、うん、
メールアドレス、
はい、
メールアドレスは、origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp までお願いします。
はい、それでは一旦 CM です。
何にしようかな。そうだ、最近友達の間でよく使ううちなーぐちをみんなに教えちゃいましょう。立夏、立夏。居酒屋で閉店まで粘っていた時、友達が春菜立夏立夏と私の腕を掴んで席を立とうとしたんだよね。これは春菜さあ帰ろうってこと。英語で言えばレッツ一緒に何々しましょうってこと。何々するという動詞が省略されるから立夏の一言で場の雰囲気から何をしたいのか察知してね。それができるようになればもう立派なうちなんちゅ。みんなも簡単だから覚えてね。立夏立夏。
オリジンお笑いライブ起承転結が6月24日土曜日にテンブスホールで開催。会場18時半、開演19時、チケット2000円。オリジンメンバー27人総出演、ぜひ遊びに来てください。
え、27人出るってことは合計すると乳首の数54個だな。
何を計算してるかやな。
ということは54ピンピンで。
54ピンピンってなんか会場の人とかも数えねえやな。
はい、5月31日水曜日17時23分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあなんとですね、今大城駒さんからちょっとあの何ですかね、サンプルというか、あの見えますかね、このツイキャスをご覧の皆さん見えますかね、あのかりゆしウェアのですねサンプルみたいなの、こんなのあるよみたいな。でこれがまた羊羹ですか。
羊羹っていうあの沖縄 の、 あのファッションブランド。
はいはいはい、おしゃれですね。
おしゃれですよ。
こんなのあるんだ、
うん、
なんか僕が思ってたのとは、うん、まあ思ってたようなのがこのあるんですけど、うん、この今見えるこの下の方にあるようなちょっと原色に花柄みたいなののイメージだったんですけど、鳳凰とかもあるんですね。
ありますね。
この鳳凰かっこいいな。
このね、ただ単純な白地にさ、このな、はい、このサイドからこうデザインがバーって入ってくるのもかっこいいんじゃない。
いやかっこいい、うん、でなんかその 羽みたいなのがぶわってあしらってんのとか、 クジャクの羽みたいな感じになったりとか、う
ん、なんか単純にお花とか草花だけではないですよね。
花笠とか、
うんうん、
ははは
だからもう沖縄のなんか特産物とかを、まあ、やっぱりデザインに盛り込んでるよね。
こんなにいっぱいあるんだ、この
ありますよ、
かりゆしウェアのブランドだけでも、
うん、だからシンプルなものもあれば、はい、結構派手めに大きな柄ものあるし、だから細かい柄もあるし、だから本当に自分の好みで。
でもまあ結構やっぱ結構なお値段は、
まあ、結構値段はしますよ。だいたいそれなりにやっぱデザインしたり質も違うので、
ちゃんとした清掃ですからね、
うんうん、
スーツ上下買えそうなぐらいの
胃
腸はするなっていう。ちなみにあんつばさんから、
はい、
あちなみに今38度のあんつばさんが
来てくれ
た、1度下がりましたね、
うんうん、
オリジナルでかりゆしウェア作ったらいくらかかるかなということで。
あ、そういうのもあるかもしれないね。
あるでしょうね。
作ってもらうとやっぱりねデザイン料もかかるだろうし、
うん、でなんか自分だけのそれこそあの首里が来てたやつって、うん、もう自分で作ったのかと思うような
そう
やつでしたもんね。
首里っぽもう首里をいかに説明したいかっていうのが
そう
ありありと載ってるものが、
ああいうのさえあれば最高ですからね、
う
ん、
そうですね。
さあさあさあということで、うん、まあ、かりゆしウェアね、
うんうん、
ちょっと本当に僕も選んで、
うん、
ちょっと来てこようかなこっちに。
あ、いいんじゃないですか。
で、うん、これは結婚式で着れるのかどうかをみんなに判定してもらうというのもありですからね。
そうですね。
ちょっと選んできます今度。
あ、いいじゃないですか。
そう選んできますので、うん、もし選んだ際には、
はい、
ちょっとチェックの方だけよろしくお願いいたします。
は
い、
なんかひふみさんがユニクロのパンツにかりゆしウェアでいいんじゃないですか。
あ、
確かにユニクロスーツ、あの手頃な、まあ、値段でいい質のものがありますので、
はいはい、スーツっぽい
感動パンツ、感動ジャケットがありますから。
なんすか感動パンツ。知らないです。
着心地すごいいいわけで、はい、形状もしっかりしていて、
はい、
だから感動するから、つけたら感動するから感動パンツ。
いや、そのままなんだ、ほんで、
はいはい、感動スーツっていうこのコーナーがありますよ。
そうなんですか、
はいはい、
ちょっと
これ男女どっちもある。
ユニクロ行ってからじゃあ借りゆしウェアを買いに行って
、
うん、これでいいんだ、
うん、
でスーツの靴でいいってことですよね、
う
ん、
そうです
ね、もう言われてますから、ずっと青いつまでも青のスーツだけじゃダメやと思ってきてますから本当青のスーツしか持ってないんですよ。でもあれね、結婚式には目立つ、漫才スーツはね、
うん、
なんでまた違う別のスーツ着てるんですけど、うんうん、さあさあ、あとは沖縄の離島が全部書かれているかりゆしウェアとか、
あ、それもいいかもね。
面白いですね、
うん、
また感動されるパンツですかっていうのも聞きますけどそっちの感動じゃないですよ
、
ね、あとかりゆしウェア漫画倉庫にもあるよということで、
あ、まあ確かにね、ちょっとまあお風呂ではあるけど、
確かに
いい質のいいものはやっぱりね残りますから。
だから僕は結構マングさんに借りたりすることが多かったですね。
あは、
そうそう、うん、もうちょっとあのお下がりみたいな感じで、うんうん、マングさんが昔使ってたやつを、
うん、
あの体型がまあ、うん、ほぼ一緒ぐらいなんで、まあ、ちょっとあっちの方が肩幅広いんですけど、そう借りて、
うん、
お兄ちゃんに借りしようや借りたみたいな感じでそう来て行ったりすることはありましたけど、
ね、今もここでもう今回自分のものを買ってみるっていうのもいいんじゃないですか、
ね、じゃあもうチェックしてもらいましょうね。
長くねつけられるもの
間違いないですさあ続きましてですね、ちょっとメール来てますので、うん、メールの方を紹介していきたいと思います、
はい、
リエさん、チョメノスケさん、マングースさん、こんにちは、
はい、
ラジオネーム、マンナイです。さあ、マンナイさん、先週はマニアックすぎるアニメの紹介失礼しました。
あ、
チャージマン剣ですね。
そうですね、
見ました、チャージマン剣。
ちょっと見れてない、
ね、見れてないですか、うん、ちなみに僕なんか TikTok なんか見てたら、うん、なんかこの敵キャラみたいなやつで、うん、チャージマン剣の敵キャラ出てきたんですよ、
うん、
なんか紹介みたいなので、ちょっと興奮しましたねチャージマン剣結構有名やしと思って
結構
そう、そこに出てくるんかいみたいなのあったんで、さあ、少し、あ、選手はマニアックすぎるアニメの紹介失礼しました、
うん、
また少し間を空けて、
うん、
そのメールはしますと、
あ
のアニメ情報ですね。
あ、そうですね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。話は変わって、うん、先週はオリジンライブへ、
うん、
チョメノスケさん、マングースさん、生配信の司会お疲れ様でした、うん、
はい、
鬼先生帰ってきましたねと。
あ、出たの。
出てました。
いや
、いろんな意味でお変わりない様子
海外ネタとか入ってたの
と思うじゃないですか、うん、もう全然
あ
の全然
変わらないの。
最高、ね、いろんな意味でお変わりない様子でございました、自分がライブに行くと、うん、ライブ終わりに太りました、うん、と聞いていたワニ先生が、
うん、
少し痩せましたに変わりびっくり、
うん、
自分ではよくわからないもので、
うん、
うん、そうですかねと返事をしながらも、次回ライブに行ったら、うん、太りましたと聞かれるんかなと思ったりしています
、うん、
それでは放送頑張ってください、うん、ということで、
うん、
なんとですね、オリジンライブにワニー先生帰ってきました。
おめでとうございます。
やっと帰ってきましたね。いやー、僕らはその生配信でその上の方から見てたんですけども、うん、 いやー、うん、ワニ先生、人の話、やっぱり聞かないなと。うん、全然、話聞いてなくて、逆にコメント欄には、オープニング、ベンビーさんが司会してたんですけど、うん、ベンビーさんの司会がうますぎると。ワニ先生の今、この、要は、久しぶり、2年半ぶりぐらいのライブなんですよ。うんうん、多分喋りたいこといっぱいあって、うん、そう、あるんですけど、この滑舌的にも、ちょっと何言ってるか分かんない状況で、うん、で、この、要は、話してる内容あるじゃないですか。うんうん、もう、ベンビーさんが質問したこととは違う答え返ってきたり、してるのにベンビーさんがうまいことさばいて、
あーはー、
笑いに変えてましたね。
さすが。
そう、僕もちょ上から見ながら、ベンビーさんすごいなと思って、うん、ちょっとワニ先生、これ大丈夫かなと思って、で、ありましたけど、まあ、でもネタもね、しっかりとやってまして、オープニングで喋ってたんですけど、うん、ライブの時に、うん、向こうの国は、お酒、うん、禁止、うん、なんで、うん、2年半ぐらい全然お酒も飲まず。
へ
ー。そう。で、なんか、今、シャドーボクシング、まあ、ボクシングの、あれをちょっと練習してるみたいなんですよ。うんうん、で、ネタの半分がシャドーボクシングでした。
とりあえず、夢中になってるの
そう。俺はこんだけ動けるぞというアピールする。
ああ、ちょっとネタになってたのかな。
いいえ、もう、最高でしたよ、もう。僕らの方は大爆笑でしたから。ワニ先生やってるなと。で、またワニ先生があれだったんですよ。うん、この、まあ、健康診断のネタみたいな、うん、やってたんですけど、健康診断のネタで、うん、おじいちゃんだけど、うん、どこにも体異常ないですと、うん、本当かみたいなネタやってたんですけど、うんうん、ワニ先生おじいちゃんじゃないですか。なのに、おじいちゃんの、要は、化粧してたんですよ。
変装してたんだ。
いやいや、もうおじいちゃんの変装しなくていいのにっていう感じではございましたけど、そうそう、まあでもね、楽しそうにやってて何よりだなと。うん、で、向こうに行ったらやっぱり、女性は髪の毛見せちゃいけないという、まあ、宗教から。
あ、どこの国でしたっけ？
どこ、シンガポールでしたっけ？
あ、え？
違う。
違うと思う。
あそこ、どこだ？あそこです。名前が出てこない。ね。名前が出てこない。ね、あそこです。そうそう。
の、まあ、髪を見せてはいけないところ。
そう、いけないところの文化圏だったんで。うんうんうん、
あ、マレーシア。
そう、マレーシア。そう、青葉さんありがとうございます。マレーシアだね、こんばんはということで。
抹茶さんもマレーシアってすごく答えてますね。
そう、マレーシアでね、だったんで、そう、髪の毛見せちゃいけない文化だったんで、うん、なかなか女性にも恋をできなかったと。いやいや、クじゃなくて、そう、っていうようなことを言ってましたけど、うんうん、そう、で、トップバッターワニ先生で、で、2番手がスダローという、最強の1、2番コンビが、勢揃いしましたので、うん、ぜひね、これからちょっとオリジンライブ楽しみだなと。
あは。
ワニ先生で、ワニ先生でスダロー、うん、で、その次が二階堂、うん、で、今回、菊一文字が、ともきしか出れんかったので、要はともき、ピロンピロン下里、うん、で、モンブランも今回ジャッカルさんが出れなかったので、武藤さんしか出れなくて、武藤さんってピンネタばっかだったんですよ。
本当だ。
G3 が。
あ、
だから一発目のコンビネタとかも鈴川サーキットとかからかな、みたいな。そう、ピンネタ祭りでヤンビーもいたんで、
そう
ちょっと、このピン同士で組めばいいのにぐらいの感じありましたね。まあ、その中行ってきますわ。ちょっと頑張ってましたけど。うん、さあ、という感じでね、オリジンライブ、万代さんありがとうございましたね。
はい、
そう。で、万代さんもね、久しぶりに来たということで、うん、昨日、うちのお店にも、
ちょっと、そうですか。
遊びに来てくれて。
カラオケ歌ったんですか？
もちろんカラオケ歌ったんです。土方歳三という歌。
あ、やっぱり？
はい。あれで、歌を歌うと必ず、ダーツやってる人たちも、一回手を止めて、うん、なんだこの歌は。万代さんがめちゃくちゃ盛り上げるという。
ああ、すごい。
本当に万代さんが歌ってる間だけ、みんな、すべて自分たちがやってる作業というか、飲むのも忘れて、歌に没頭してますね。そう、すごい歌歌うなと、この人は。そう、という感じでね、やってます。さあ、あとは、万代さん、そんな痩せた感じしなかったけどな、太った感じもしなかったけど、ね、っていう感じで来てます。はい、さあ、ワニ先生には沖縄に付き合っている女性がいるそうですね。モテますね、とマリエさんピンさん。
本当に
本当ですか、これ。
本当にあんな加齢臭するけどいいんですか、
ね、いや、やめなさい。あんな加齢臭は。あんな加齢臭しないですよ。でも、ワニ先生、無味無臭です。無味もおかしいけど。無臭ですよ、リエさん。ワニ先生はね、僕もでも久しぶりに会ったんですけど、うん、ちょっと久しぶりのライブなんで頑張ってくださいと言ってたんですけど、うん、この、何ですか、ボケ体欲が強いのか、普通の会話ができなかったです。著名は髪生えたのかって、ワニ先生が聞いて、いや、ワニ先生が言うな、みたいな言ったけど、うん、もう違う会話になって、で、最終的には持ってるパンを口の中で頬張るという、うん、よくわからない僕をしたんで、そこでギブアップでございましたね。そう、まあ、 楽しいね、ワニ先生が。
なんか30代の女性らしいですって、この付き合ってるの。
本当にこれ、これ本当の情報、ちょっと。
誰が言ってた？
そう。
これ誰が言った？
マリエさんってさ、これ本当ですか？これは。
どこからの情報これ。
いや、ちょっと。30代って、だって僕で今36ですよ。ってことは、僕ら世代の人とお付き合いされてるんですか？ちょっとこれ、ちょっと詳しい情報入ったら、皆さん ね、あの、メールツイッキャスで、
ね、教えて。
そう、教えてもらう。
シルさんが言ってました。本当っぽいです。
え、これ本当に？
どんな人？
ちょっと僕が調査します。
どこで出会ったんだ？
これ僕が調査します、これは。
してよ。
いや、これはちょっと。
もう許せない。
犯罪の匂いがプンプンしますので、30歳近く離れてるってことじゃないですか。
元教え子とかかな？
いや、これはもう元教え子しかないでしょ、だって。あ、いや、これは、これちょっとあの、若い次第、すぐにあの、この水曜オリジンチャンプルで、追って、連絡しますので、よろしくお願いします。いやー、これ信じられないな、うん、さあ、もう一点ですね、メール来てるので、ちょっと紹介していきたいと思います。うん、さあ、リエさん、マングーさん、チョメノスケさん、こんばんは。アンツバですと。
はい。
月曜日の夕方から発熱して、
はい、
昨日の夕方から39度5分まで、上がり。
なんでインフルですかね。
診療所に行ったんですが、
うんうん、
コロナ陽性と言われました。
あららら。
ここに来て。
はい、そしたらじゃあリンクは行けなくない？
行けないんだ。だから台風とかの問題じゃなくて行けないんだ。で、とりあえず今週は仕事休みになり、うん、自宅療養ですが、うん、コロナ禍になってから人にあんまり会わないので、うん、誰から移ったのか未だに分かりませんということで。
そうだね。
これね、
減ってきたとはいえ、やっぱ、どこからか来るか分からない。
あるんですね。ちなみに、あれなんですかね、あの、今のコロナって、昔ってこのコロナになったら、うん、この味覚なくなるとか、
うん、
なんかこの、なんか、味覚と何でしたっけ、うん、この鼻、嗅覚がなくなるみたいなの言ってたじゃないですか。こういうのもまだあるんですかね。
どうだろう、だからだるいとか、
まあ、体のだるさは。
うん、でもね、最近のものはどうか分からないけど、でもやっぱりその時の症状、まだ未だに訴えてくる方もいらっしゃるみたいなので。
あ、そうなんですか、うんうん、このこういうここはこうなったみたいな、うん、ちょっと怖いですね。ちょっとアンツバさんもお気をつけて、うん、
本当に気をつけないと、
うん、1週間ぐらいちょっとねゆっくり休んでもらって、
うん、
行ってほしいなと思います。いやちょっと心配ですね、
うん、
さあさあ、あとはですね、ワニ先生情報がすごいですね。ワニ先生モテますねと。あと円楽さん、ワニの話長いなと来てますけど、ワニ先生で2年半のこにいたんだから喋らせてくださいよ。さあ、犯罪やんとか、
そうよね、
はべらかしてるな、うん、コロナになったら髪の毛なくなるとか、なんか、これもなんか、どうなんですか？
わかんない。
これも、でもなんかちょっと聞いたこともあるというか。
あるような、まあ、もう人によってだよね。
そう、人によってかなという感じでございますね。うん、さあさあ、あとは、
うん、
あ、ちなみに、あの、マングーさん情報が、
うん、
あの、入ったんですけど、
はい、
どうですか？17時、まあ、10分から15分ぐらいですか、
はい、
で、ちょっと起きちゃったみたいですので。本日は、今回は任したという、あの、すごく心強い連絡だけ来てますので。
じゃあもう、あれですね。もう来週は罰ですね。
来週は罰ですね。罰ゲーム。
罰ゲームですね。
何します来週の罰ゲームは、マングーさんの。
来週。
皆さんからも募集します。来週、
う
ん、マングーが何してほしいか、
うん。
ちなみに、来週僕いないので、うん、あの、鹿児島旅行で。
そうなんですよ。で、私もいないかもしれないですよ。だからもう、
じゃあ罰、マングー一人で。
私もちょっと仕事の都合上、来れないかもしれないので、
あら、ただ
もマングス。
奇跡的に今回来なかったマングーが、
うん、
あの、来週一人になる可能性があるという。これ来週マングーじゃ休んだらすごいことになりますね。
うんうん、
じゃあ事故になっちゃうから、もう来週はマングーに任せましょうね。
あ、もうなんか円楽さんが、
お、
血毛ゴリラテープ出て
た。いや、これ、ね、でも、ケツが綺麗になるから、
うん、
じゃあ、剥がすのはレイさんでいいですか？
あれ
。
いやー、ちょっと。
それか、いいのかけました。あの、来週は、ワニ先生と二人で。
うん、あー、それもいいかもしれない。
水曜リジンチャンプルどうですか？
うん。うん、
で、
いいんじゃないですか？
30代女性の話を。
そうそう、とことん聞いてもらって。
とことん聞くというのも、いいですね。
うん。
いや、いいですね。髪の毛むしるっていうのも来てますね。あとは、アントマさん、豪華な差し入れどうですか？これもいいんじゃないですか？
そうですね。
普段あんだけ差し入れちょうだい、差し入れちょうだいって言ってたマングなんで。差し入れ買ってきて、
うん、
でも来週だとあれだから、再来週
です ね、
もらいましょうね、
うん。
さあ、という感じで、ね、来週はマングーさんが何をするのか、
うんうん、
まさか、血毛ゴリラテープなのか、ワニ先生と二人喋りなのか、
うん、
ね、こう動きたいという感じでございます。はい、さあ、それでは大喜利のコーナー行きましょう。本日の大喜利のお題がですね、隣のトトロの続編、向かいのトトロの見どころとは、こちらでございますね。
はいはい、
まあ、 向かいのにこだわらないでも大丈夫なの で、
その続編
のこの続編でこういうのあったら面白いなというのを ね募集しております。メールツイキャスで募集しております。
はい、はい、メールアドレスは origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp までお願いします。
はい、それでは一旦 CM です。
何にしようかな。そうだ、最近友達の間でよく使ううちなーぐちをみんなに教えちゃいましょう。立夏、立夏。居酒屋で閉店まで粘っていた時、友達が春菜立夏立夏と私の腕を掴んで席を立とうとしたんだよね。これは春菜さあ帰ろうってこと。英語で言えばレッツ一緒に何々しましょうってこと。何々するという動詞が省略されるから立夏の一言で場の雰囲気から何をしたいのか察知してね。それができるようになればもう立派なうちなんちゅ。みんなも簡単だから覚えてね。立夏立夏。
オリジンお笑いライブ起承転結が6月24日土曜日にテンブスホールで開催。会場18時半、開演19時、チケット2000円。オリジンメンバー27人総出演。ぜひ遊びに来てください。
え、27人出るってことは合計すると乳首の数54個だな。
何を計算してるかやな。
ということは54ピンピンで
54ピンピンってなんか会場の人とか数えるやな。
はい、5月31日水曜日17時42分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX!
いいけど、ヒップホップ、おーい全部やったよ
全部やったよいや、D さんが全部やったよちなみにですね、ちょっと前、一週間ぐらい前に、うん、雪の向から LINE が来まして、チョメさん、ラジオ聞いてますと。
今も
やってるよと。そうそうそう。なので聞いてますよと。連絡来ましたので、相当、多分、前で、雪の向やってるはずなので。今回はリエさんバージョンでお送りしましたよという感じでございます。さあ、ありがとうございます。はい、さあ、では本日のお題はですね、うん、隣のトトロの続編、うん、向かいのトトロの見どころとはこちらでございます。はいはい、さあ、では早速ですね、こちらツイッターの方からいきたいと思います。はい、ツイッターネーム、ランリーネンさんでございます。はい。隣のトトロの続編、向かいのトトロの見どころとは、うん、主人公、向井トトロの恋模様が描かれる。これ何これ、もう、トトロが人間になっちゃってるみたいな。向井トトロということは、なんかね、向井さんとか、なんかね、ストーンズとかがやるんですかね、もしかしたら。いや、いいですね。あんまそんな見ないけどな、ジブリーで、まあ、トトロこそ恋愛感なかなかなかったのに。トロロが物語の鍵を握るということで、向かいのトトロなのに、トロロがに、ね、鍵を握るということで、あとはですね、これ、見どころとはって言ってるんですけど、臭いと来てますね。
あの、
匂いまでします。今、4DX ってあるじゃないですか。わかります？なんか、ね、土の香りがするとか、ああいうのあるんですけど、トトロのちゃんとした匂いがしますから、実は臭かったという。ねえ、ありがとうございます。さあ、続きましてがですね、ツイッターの方からですね、ツイッターネーム、しばひろさん、行きたいと思います。はい、隣のトトロの続編、向かいのトトロの見どころとは、はい、トトロとトットローの対決ということで。ね、トトロとトットロー、トットローというのは、
トットロー、もし沖縄の方言のことを
方言ですかね。多分そうですよね。
それだったらちょっと、なんていうの、
天然とか、
ボケのちょっとなんか、
トロイというか、ノロマみたいな、うん、はあ、はあ、トトロとの対決、うん、いや、どんな対決するかが見どころですね、本当に。続きまして、真っ白スチロスケの登場ということで、
あれ真っ黒
黒黒、真っ黒黒スケに対抗して、真っ白シロスケが出てきますと、
そうなの、
ちょっと楽しみですね。黒スケとの対決あるんですかね。さあ、続きまして、最後に禁断の言葉。バルスが出るのか出ないのかということで。
何ですかバルス。
バルスわかんないですか、
わかんない。
天空の城ラピュタで、ああ、崩壊の魔法バルスっていうのがあるんですよ。
ああ、そうですか。
で、これ、それこそ、ツイッターのトレンド1位ですよ。
うん、
まあ、沖縄では今、やんないじゃないですか。うん、ジブリの放送を、うん。内地では、要は金曜ロードショーとかで、やるんですよ。で、その時に、この天空の城ラピュタを放送すると、
うん、
みんながツイッターで、このバルスの瞬間に一緒にバルスってつぶやくんですよ。う
ん、
これで一時期このツイッターのサーバーが、うん、
パンクした。
パンクするぐらい。もうみんながバルスを叫びすぎて。っていうようなことも。
バルス、バルス、
そう、バルス、バルス、バルス、バルスって。みんなが叫んでっていうのが一回あったんですよ。そうそう。だから逆にな んかツイッターで、ラピュタを放送するけど、バルスとは叫ば、ツイートしないでくださいみたいな。
あ、
注意喚起の、ツイートが流れるぐらいの。
そういうこともあるんです
ね。そうそう、ありますから。続きまして。猫バスならぬ、犬バスがということで。いやー、まさか、犬バスバージョンが、
うん、
猫バスだから可愛いっていうのもありますけどね。
うんうん、
さあ、ラスト。お父さんの声優が、糸井重里ではなく、ゆうすけサンタマリアになるということで。でも、ゆうすけサンタマリアはもう合いそうですけどね。やりそうではあるという。夜のシーンで、遠くでダグラムが戦っているということで。
ん、
これダグラム調べたんですけど、うん、なんかガンダムみたいなやつでしたね。
あれ？
俺ら世代じゃないちょっとマニアックなやつでした。
うん、そうですか、
ちょっとわかんなかったな、これも。ラスト。平成たぬき合戦ポンポコのたぬきたちが映り込むということで。ね、まあ、トトロちょっとね、このたぬき感もありますからね、
うん。
なんかジブリって実はこういうコラボとか結構あったりするじゃないですか。
あ、そうなんですか？
なんかここにこういうのが映ってるみたいなのがあったりするので、もしかしたら可能性もありますね。
あ、
うん、さあ、続きましてメールの方から紹介したいと思います。
はい、
こちら。ラジオネーム万代です。
はい。
行きましょう。隣のトトロの続編、うん、向かいのトトロの見どころとは、
うん、
トトロおじさんと呼ばれるおじさんが何かを叫びながら車をバットで激しく叩いている。
怖い怖い怖い
怖い怖い怖い。
怖い怖い怖い。
ただの怖い話。それこそ都市伝説になりそうな怖い話。
うん、
さあ続きましてがですね、ちょっと待ってくださいね。
はい。
はい。はい。都市開発反対、静かな森を改正のプラカードを掲げて森林伐採反対のデモ活動をしているということで。もうね、
うん、
今、トトロがね、流れてた時代って、それこそ80年代とかで、
う
ん、まだ自然が残る場所もあって、
うん、
でも都会がこの開発され出しての情緒だったんですけど、
うん
うん、今はね、もうこういう都市開発反対とか、
うん、
デモするぐらいの感じになるという。ちょっと悲しい物語になりそうな感じですね。
うん、
さあ、万代さん、ありがとうございます。
うん、
さあ、続きましてがですね、こちら。ラジオネーム、カーボンギアさんです。
はい。
さあ、こんにちは。カイアスン、お休みのマヨさん、恐縮です、ナシモトさん。いやいや、もう、全然関係なくなっても。さあ、ということでですね、行きましょう。隣のトトロの続編、向かいのトトロの見どころとは、
うん、
朝早く牛乳が盗まれる。ということで。
あららあらら。
まあ、田舎あるあるみたいな感じですかね。ここから始まるんですかね。見どころなんかな、これ。続きまして、置き配も盗まれるということで。ああ、向かいのトトロなんで。ね、隣のトトロじゃなくて、向かいのトトロなんで。
ああ、見てるんだ。
そう、見てたら、うん、牛乳また盗まれてんなとか、置き配盗まれてんなと。ちょっと防犯意識が低いトトロなんですかね。さあ、続きまして、監視カメラがこちらに向いているということで、すごく疑われてます。盗んだのお前じゃないのかと。ああ、これもいいですね。続きまして。見どころですね。県境で千葉と埼玉県のバトルの最前線だということで、ね、どっちが関東第3位なんだみたいな戦いしてるんですかね。さあ、続きまして、夜行性なので、夜な夜な見たことのない生き物が集まるということで、まあ、ジブリはね、それがいいとこでもあるんですけど、ちょっと多すぎないみたいなやつかもしれないですね。続きまして、あ、いいですね。猫バスの違法駐車ということで、中金切られてます。猫バスの違法駐車。ここが見どころですから。ここで盛り上がるんですよね。続きまして。 風下だと獣臭が、すごく、近所の家々が窓を閉めるということで、迎えに来たことで、あの風下だったみたいで、結構匂いするなみたいな、洗濯物めちゃくちゃ獣臭の匂いつきますので、これも嫌ですね。こちらですね、カートに乗って大魔王クッパを倒しに行くということで、もうマリオになってます。最近マリオのね、あの映画もありますので、マリオとルイージの映画もあります。さあ、ラストです。火曜日になるとサスペンスが始まるということで、これ金曜ロードショーでやつだから、あの、あれでしたけど、向井のトトロは火曜日にやります。火曜サスペンス劇場でやりますので、向井のトトロは。さあ、ありがとうございます。さあ、メールの方は以上ですかね。
はい、
さあ、じゃあ、ツイキャスの方から、探していきたいと思います。まずは抹茶さん行きたいと思います。
はい。
はい。隣のトトロの、続編、向井のトトロの見どころとは、向井のトトロ、あ、向井のトロロ、トトロがトロットロになっているということで、
あ、
これも熱くてトロットロになってるんですかね。
そうでしょうね。
なんかちょっと見たくないですね。でも、べちゃべちゃなってるトトロはね。続きまして、円楽さん行きたいと思います。
はい。
はい。隣のトトロの続編、向井のトトロの見どころとは、
うん、
お前んち、お化け屋敷を言っているカンタを後ろ姿バージョンで見れるということで、あの、隣のトトロの違う角度から見れるのが向かいのトトロということで。確かにね、あの、お前の、あの、お前んちお化け屋敷って言ってるのは、あの、隣のトトロのさつきちゃんとめいちゃんに言ってるから、向かいのトトロはそれが後ろ姿から見えるというね、ことです。ございます。さあ、続きまして、これにしようかな。柴弘さん。ちょっと待って、これはダメだ。違うな。円楽さん、行きたいと思います。
はいはいはい、
さあ、行きましょう。隣のトトロの続編、向かいの隣、向かいのトトロの見どころとは、
うんうん、
隣のトトロの収録風景の裏話が聞けるということで、あー、副音声みたいな感じで流れてくるのかな。いや、ここね、実はこうだったんですよ、とか、
うんうん、
ね、おばあちゃんがね、この、探してるシーン、ちょっとこういう風な NG シーンがあったんですよ、みたいな。ジャッキー・チェンの最後の NG シーンみたいなのが見えるみたいな。さあ、続きまして、ランリーレさん行きたいと思います、
はい、
隣のトトロの続編向かいのトトロの見どころとは見た目がチー牛みたいということで
チー牛
チー牛わかりますか、うん、チーズ三種盛り牛丼大盛りでっていうのを頼む
あの
陰キャというか、うんうん、ちょっとこの冴えない人の例えでチー牛って呼ぶんですよ、うん、いやいや見た目がチー牛みたいおかしいけどね、
うん、
さあ、これもいいな円楽さん行きたいと思います、はい隣のトトロの続編、向井のトトロの見どころとは、本編が終わって、ホーホケキョ、向井の山田くんの予告が見れるということで、予告って新作かな、これ。昔のだったら別に予告いらないけどね。さあさあさあ、続きまして、ランリーレさん行きたいと思います。隣のトトロの続編、向井のトトロの見どころとは、トトロの、CV、が、アメリカザリガニの柳原さんということで、声がめちゃくちゃ高いという。
ああ、そうですか。
はい、ここですからねっていう、うんうん。めちゃくちゃ高いですからね。ちょっとトトロのイメージとは違う。
うん、
トトローみたいな、うん。これも嫌ですね。さあ、続きましてがですね。ああ、これいいですね。円楽さん。
うん、
これいいな。隣のトトロの続編、向かいのトトロの見どころとは、隠し撮りした、干されているサツキの風呂とか洗濯物のシーンが60分続くということで、なんかちょっとやらしい感じの、ありますよね、パロディしたようなちょっとアダルトなビデオみたいな感じになってます。向井のトトロ。
夢が壊れる。
そうそう、夢が壊れるようなやつですね。さあ、続きましてがですね、ランリーネさん行きたいと思います、はい隣のトトロの続編、向井のトトロの見どころとは、
はい、
猫バスが改造車両になっているということで、これいいですね。すごい飛ばして、
うん、
めちゃくちゃ車高低かったりするみたいな。Yeah, yeah. さあ、じゃあラスト行きましょうかね。じゃあラストがですね、抹茶さんにしましょうかね。
はい。
はい、行きましょう。隣のトトロの続編、向かいのトトロの見どころとは、ベトナム戦帰りのトトロが都会の生活に馴染めずに、街中で銃撃戦を繰り広げるということで、もうなんかアメリカ映画にありそうな始まり方でございますけども。
はい、
さあ、以上でございます。さあ、それでは。本日はリエさんに MVP を選んでいただきましょう。
はい。カーボンギアさんの。
カーボンギアさんですかね。
猫バスの中勤。
あ、ありましたね。
うん。
ラジオネームカーボンギアさんの、猫バスの違法駐車でございます。これ見どころってでも嫌じゃないですか。ね、ここで何、このトトロと警察官の、うん、いやいや、ま、日本しか止めてないじゃないですか、
うん、
みたいな、
うんうん。
いや、でもここ違法駐車なので、うん、もう中勤切りますよ、みたいな。
でも、ね、猫バスはもう、あ、足場にさ
せて。バババって、いや、でも、もう、調べられてますから、家の方に、 切符が届きますから、はい、これを払わないで、あと果たしていくらになるのかっていうのも気になったりしますけど、ね、うん、点数いくら引かれるのかみたいなここがじゃあ見どころなんですね、はい、さあということでカーボンギアさんおめでとうございます、はい、さあ、来週のお題なんですけども、来週はなんと、チョメの助も休みということで、うん、まあ、リエさんもね、うん、来週はちょっとお休みになりそうですので、はい、大喜利はなしということで、はいはい、来週は、マングス VS ワニ先生、うん、炎の60分1本勝負ワニ先生が果たして出てくれるのか、うん、30代の女性の秘密とは、
そうそうそうですよ、
滑舌は大丈夫なのか、ね、あ、ちょっと割れましたね、うん、滑舌は大丈夫なのかという、ね、うんうん、シリーズを、
はい、
お楽しみいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、さあ、ちなみに抹茶さんからですね、MVP おめでとうございますと、さすがカーボンギアさん、パンティーに一番近い男ということで、
そうだった、
リエさんカーボンギアさん選んだらパンティー上げたがってるじゃないですか、ちょっといや、いい、いや、いいです、あ、隣の山田くんも続編で向かいの山田くんになったって話を、ああなるほど、
そういうこと、
確かに方法結局隣の山田くんですからね、いや、いいですね、ちなみにさっき言ってた向井トロロ役は向井治さんにお願いしたいということですね、 ありがとうございます、うん、さあということでですね、今週はなんと、まあ、2人 ね、
そうだ ね、
2人の放送だったということで、ありがとうございました、
はい、
来週は僕らもお休みとなりますので、はい、皆さんね、メールやメッセージをたくさんくれないと、うん、1時間持たないと思いますので、よろしくお願いいたしますということで、今週もありがとうございました、
はい、
お送りしたのはリクエストチョメの助と
劇団大津金城理恵でした、
はい、バイバイ
バイバイ